週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモートでおつなぎします。この方です。こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、あさちゃん。
さて、今日はどんな話題でしょうか？
はい、本当はもう秋にやっぱり行きたいなということで北海道のご案内をする予定だったんですが、まだあのコロナにちょっと旅行会社とか観光産業いじめられてる中で、この話は来月以降に置いときまして、
はい、
まずは、本当はあの今年11月の、勤労感謝の日のところでチャーター機をカンボジアに沖縄から直行便で飛ばしたかったんですが、これも来年以降になりまして、なぜかというとね、あさちゃん、
はい、
2005年の11月20日に、アンコールワット、アジアのお宝のあるシェムリアップ、アジアのお宝、あの、アンコールワット遺跡、イコールこのシェムリアップから約50キロ、60キロ離れたところにスピアントック村という村がありまして、
はい、
スピアントック、竹の村という意味なんですけれども、ここにですね、2005年11月20日に、ジャンボツアーズ沖縄ゆいまる小学校1、
はい、
開校したんです。で、僕が最初2004年の中旬、夏終わってからカンボジアに行った時に、この辺りは電気もその当時全然通ってなくって、学校もなかったんで、ここに作って熱烈歓迎を受けたんですね。
はい。
で、今年でちょうど15年目なんです。
わー、もう15年目。
校長、はい。校長先生がとっても立派な方で、ずっと15年間同じ先生で、この間にもう十何回とチャーター機を飛ばして、沖縄の皆さんから、靴を、綺麗にリフレッシュした、新しく紐とかも変えた靴を持って行ったり、絵本を持って行ったり、そして、沖縄県歯科医師会のメンバーの中におられた、比嘉夏美先生に歯の治療を手伝っていただいたり、いろんなことをやってきたんです。
はい。
そして、学校に滑り台を買ってあげたり、ちょっと夏はやっぱりあまりにも暑いから、この日差しを下げるために木をこう作って植えたり、そして、子供たちからは批判されちゃったんですけれども、マンゴーの植樹をいっぱい300本ぐらいして、これも見事に大きなマンゴーが、カンボジアの場合は4月に収穫なんですね。
あ、そうですか。
で、このマンゴーを取ってシェムリアップ60キロ離れた町にこのマンゴーを売りに行って、売ったお金で学校の教材とかノートをボールペン鉛筆を買ってまた学校に帰ってくるような、こういう仕組み作りをやったり、で、僕が年に何回か訪れるたんびに、一度に150人ぐらい食べれる大きな鍋をでカレーを作ってあげてそして2008年の3月、30日にはポンプロピレン村に2校目の小学校を作って、そして2009年の11月の14日に、
はい、
コッコロンクという今度は全く反対側のやっぱり60キロぐらい町から離れたところに中学校を初めて作ったんです、
はい、
で、この中学校を作った動機はですね、そこの知事さんが僕が来てる時に訪ねてきてくれて、この村、このエリアを一緒に案内してもらって見てくれと、こんだけ広大なエリアに小学校は16あるけど、中学校、高校は一つもないから、みんな小学校卒で終わってしまうから、ジャンボさん頑張って作ってほしいということを言われて、僕即答でじゃあ作りますということで、中学校初めて作ったんです。
はあ、じゃあ声をもとに3校目は中学校だったんですね。
はい、で、カンボジアイコール昔はポルポト政権があって、忌まわしい内戦があった時代の時に、ポルポトって全ての文化とか教養を認めない、そういうところだったので、そのエリアに学校を作ったとき、東発は、250人ぐらい収容できる学校を作ったんですが、
はい、
カンボジアって午前と午後と分かれてるのね。朝7時から始まって11時過ぎに終わるのと、午後の1時から始まって 5時に終わるのと、120名しか集まらなかったわけ。
ああ、はい。
理由はね、親たちがそんなもんね、勉強なんかせんと、お前たちはもう、4、5歳から、お米作ったら4期作作って、米作りに親の手伝いしなさいということで、
はい、
もう勉強なんかするなということをやってたんですが、 その後ですね、2014年に高校を同じところに横に作ったんですね。
あ、はい。
2014年の11月23日。そして、2018年の3月20日、要は2年前に、
うん、
学校が巨大化しすぎて、子供たちが800人も来るようになっちゃって、
マンモス校ですね。
中学校、高校をもう一個作ったんです。作ったって校舎を作ったんです。子供たちが勉強してもらうためのそのパソコンも沖縄のいろんな企業の方たちに、もう使い古したやつを、すべての記録を、消して、うん、ほんで、向こうに持って行って、クメールの言葉をダウンロードして、学校に使わさせたりしたんですね。そしてね、嬉しかったのは、去年の一番最後のチャーターです。2019年の3月の20何日かにチャーター機を飛ばしたときに、
はい、
おもろ町で、メディカルの、循環器系の部長である加賀津先生にもご同行していただいて、で、沖縄県歯科医師会の比嘉先生はもう毎回もう7、8回参加していただいて、うん、歯の治療をやっていただいて、加賀津先生に心臓の、音を聞いてもらうのを学校で全部やったんですね。小学校と中学校で。
はい。
ほんだこのスピアントック村の小学校の方で、明らかにものすごく雑音が入って、この二人の子供が見つかって、この二人の子供は絶対どないかしやないけないということで、
うんうん、
おっしゃっていただいて、後で親御さんも来ていただいて通訳して、去年の秋には綺麗に手術して、ものすごく、ルムダーちゃんが10歳で、
はい、
トームビロン君が12歳で、今ではもう中学校に進学していってるんですね。
わー、すごい。そうでしたか。
ほんといろんなことができてね、僕行くたんびに、自転車を30台40台持って行ってカレー作って、いろんな、もう要はね、形を残すようなことをやってて、
うん、
よくボランティアでカンボジアに絵本を届けましたとか、そういうだけじゃなしに、カンボジアにはうん、運動会という文化がないんで、
はい、
沖縄の学生さんたちと一緒に、向こうに行って、いろんなゲームを作って、手作りで作って、うん、それこそリレーにや、競争の、リレーをやると、ほとんど僕たちは負けちゃうんですけれども、カンボジアの子たちって運動能力高くって、でもいろんなゲームをやったり、本当にね、思い出作りには、そういう舞台にこの学校5つ広めてきたんですけど、
いやすごい、
今年ね、チャーターやりたかったんだけど、ね、
いや、この命の輝き、ジャンボさんがもたらしたものですが、またぜひ触れられるようなツアー、実現していただきたいです。
はい、頑張ってやりたいと思います。
お話はジャンボさんことツアーコーディネーター谷村翔樹さんでした。来週もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。